ご理解第49節信心は愛縁起縁難儀が起縁を作りおかげが愛縁を生む袖すり合うも多少の縁という中に親と呼ばれ子と呼ぶほどの深い縁はなけれどもその深い縁を袖にする親不幸子不幸のものがあるせっかく親神様との縁をいただきながら親子の縁を結びもせず、神を離れるほど神を悲しませることはない。教祖は、信心は親に孝行するも同じことぞえ、と教えたも。神様との縁ができる。難儀がその縁のもとになる。難儀を通して難儀をそこから解放してもらいたい取り除いてもらいたいあるいは軽くしてもらいたいと神様に願うもし私どもがすべてのことが自分の思い通りになり何の煩わしいものも何もない順調にいっているというそういう時に果たして神様に神様のおかげでと思うだろうかとまず思いませんね。まあ信心をしてからのことであれば別ですけれども信心をまだしていない人が何事も順調にいっているそれは自分の力のおかげだ知恵才覚のなせる技だといったようにしか思わないのではないでしょうかね。自分の知恵、才覚、力に余ることができてきたときに、自分の力ではどうしようもないとなったときに初めて神にすがる、神様にお願いをするということになるのでしょうね。ですからその難儀が、難儀様のおかげで神様とご縁ができるということでしょうかね。そしてそのご縁ができて、そこでもし神様のおかげを、いわゆる、なるほど神様からおかげをいただいた、神様から助けていただいた、というものを感じることがない、いわゆるご利益がいただけないならば、ああ、この神様はあるのかないのかわからない。むしろ神も仏もあるものかと願っても仕方がないことだと神様なんかいないともうそれで信心をする気にはならないでしょうね。やはり教祖様も願う氏子におかげを授けとおっしゃっておられるようにまずはその神様の存在というものをまあ分からせるというのでしょうかね。神様のお働きがあるということを分かってもらうために神様がおかげをくださるいわゆる縁を見せてくださるということがやっぱりいりますね。困ったことがある神様にお願いをするそしてなるほどこれは神様のお働きだなお働きと思わざるを得ないというような奇跡的なおかげをいただく。まあ、信心はそこからやっぱり始まるのではないでしょうかね。おかげをいただかなければ、やっぱり神様の存在というものを感じることはできませんね。奇跡的なおかげもいただき、神様がおられるということを分からせていただく。これがやっぱり始まりだと思いますね。そしてそこからさらに、いわゆるおかげをいただく体験を積み重ねてくる。そしてその中に神様の恩、神恩というものを感じるようになるのではないでしょうかね。最初からそれこそ信心も何もない人に神の恩を感じなさい それこそ今あなたがこうやって生きている、太陽がお照らしなさる、空気がある、水がある、これは神様のお恵みですよと言われても、ああそうか、なるほどと感じる人もおられるかもしれないけれども、大概はまあそんなことはあるまい、それは自然の働きだと、まあ自然を神という人もおられるかもしれませんけれどもね、やはり実際自分が困ったことに遭遇して、その困ったことを特別に奇跡的に助けてもらって初めて、なるほど神様はおられるなと実感するのではないでしょうかね。そしてその特別なお働きをいただいておるという実感の積み重ねから、初めて神様への恩義というものも感じる、そして初めて心音放射の心というのも湧いてくるのではないでしょうかね。ですからやっぱり特別な、これは神様のお働きに違いない、神様のなせる技だといったような働きをいただく、またいただき続けることがいりますね。その働きをいただくためには、それは師匠がそう願いを祈りを込めておられるわけですから、その祈りをいただくためには、その祈りの産物というのでしょうかね、であるところの成り行きを大切にさせていただく、その成り行きを大切にさせていただくところに特別の神様の働きがあるということを実感させていただくこともできる。まあそこからですね、そして師匠が、師匠の心身が一変されたところ、それはただ神様のご親切をいただくというばかりではない、神様からおかげをいただいて、神様のおかげをいただいてありがたい、結構毛だらけだというところからは、信心が堂々巡りになりますね。師匠の信心が一変されたのは、これは私にも神様の願いがかけられておるに違いないと実感されたところからですね。私にも神様の願いがかけられておるに違いない、ならばその神様の願いが成就するためにこれからはそれこそまあ生きらせていただこうというのでしょうかね、生活させていただこうというのでしょうかね、いわばそこから初めて神様のための信心というのか、神様への心音放射の信心へとも入っていくことができるわけですね。ですからまずは私にも神様の願いがかけられておるに違いないという、そこがまあ本然と悟らされるというのか、実感されるというのか、そういうおかげをいただかねばなりませんね。そこから初めて信心が一変する、いわゆる誠の信心ということになってくるのでしょうね。そしてそれがなければやっぱり真の助かりということにはなりませんね。単に自分の願いが成就することを願うだけの信心では誠の助かりにはならない、なぜならば自分の思い通りにいかないことがまた次から次に出てくるから。その自分の思い通りにいかないが出てきたときに、それこそが神様の願いが成就していっている時だということがわからないからですね。自分の願いが成就すること だけを願う信心では本当の助かりはいただけないということになりますね。どうでも神様の願いに沿わせていただこう、神様の願いが成就するためのお役に立たせていただこうという信心に入っていかねばなりませんけれども、そのためにはまずは私にも神様の願いがかけられておるに違いないという実感がいただけれる、実感をいただけれるおかげをまずいただかねばなりませんね。確かに私にはあなたには神様の願いがかけられておるのですから、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。